説教、心は燃えている、増田こと牧師先生です。
主にある皆さん、今朝敬愛する皆様と復活の光の中でご一緒に礼拝を捧げ、また賛美の声を合わせることができますことを心から感謝をいたします。今ここに集っておられるお一人お一人の上に復活の主の祝福が豊かにありますように。私たちは誰でも自分の今までの歩みについてある理解を持っています。でもその理解があるとき、違う風景に見えてくるという経験をすることがあります。自分の過去や思いが実は別の事柄だったのではないか、そう思うことがあります。現代を生きる私たちにとって復活の主に出会うということは、私たちの傷ついた心、傷つけられた風景、歴史を新たな光のもとに受け止める時として与えられているのではないかと感じています。二人の暗い顔をした人を思い浮かべてください。口語訳聖書では悲しい顔と言われています。二人の暗い顔、悲しい顔をした人が道を歩いています。その道はエルサレムから離れてエマオというところへ向かっていく道です。エルサレムでイエス・キリストが苦しみのあと十字架にかけられ、そして死なられた。3日目に弟子たちは復活したと言っています。けれどもこの暗い顔をしている2人は、そのことがいまだ自分のこととしては受け入れられないで、エルサレムから遠く離れてエマオへと向かって歩いている。ルカによる福音書に記されているこの情景、ルカの24章13節以降のこの物語は、エマオ途上の物語と呼ばれてきました。彼らは次第に暗くなっていく縮島の中で、夕闇の中に歩みを進めています。沈みゆく夕日を追いかけるような道のりでした。私たちはこのルカによる福音書のワンシーンをまるで映画の場面のように思い浮かべることができます。暗くなっていく、夕日がだんだんと沈んでいく、その光の加減とそれを歩んでいる二人の人の心というものがこうシンクロして重なり合って、ああ、私の歩みは失敗だったな、挫折だったな、一生懸命自分の人生をかけたことが実はうまくいかなかった、その通りにはならなかった、そういう思い、暗い思いを抱えてこの二人の人たちはエモアへの道を歩んでいます。この場面で印象的なのは光です。光なんですね。先週も大島先生が聖書の中では光という言葉が出てきたら、そこに注目をということを語っておられました。聖書の一番最初に神が言われたのは光あれという言葉でした。この場面でも二重の意味で光は語られています。それは夕日の光です。同時にここでは希望というふうに言い換えてもいい。希望が強えていくような、そういう思い、暗い思いを持ってこの人たちは歩んでいるのです。その太陽の強い光を後ろから受けていたかというふうに言いたいかのように、二人のこの弟子たちの傍らに、実はイエス・キリストが立っておられたのだけど、二人はそれに気づかなかった。イエス・キリストが復活されたということを他の弟子たちは言っていましたけれども、この二人の弟子たちは自分のこととして信じられない。いや、私たちはもう信じていたことに裏切られたんだ、そういう思いを持っているんですね。ルカによる福音書24章21節にはこう記されています。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。 しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのですと記されています。弟子たちにはイエス・キリストが復活されたということは情報としては伝えられている。でもそれが私にとってどういう意味があるのかということをわからないまま今この道を歩んでいます。だからこそ福音書記者ルカは復活が伝えられるということと、それが私たちの人生に関わってくるということ、どうつながりがあるのかということをここで丁寧に語ろうとして、この二人の弟子の姿を描いているのだと思います。この弟子たちの姿はまさしく私たち一人一人の姿です。で、暗い顔、悲しい顔をして歩いている弟子たちに寄り添って、イエスはご自身で聖書から語りかけてくださったとあります。私たちは宗教や真理というのは自分から探求していくものだと思って、自分から獲得していくものだ、近寄っていくものだ考えています。それは確かに大事なことだと思います。しかしここで伝えられているのは、私たちがどこかに出かけて探し求める前にイエス・キリストは私たちに近づいてきてくださっていたということです。でも気づかなかったんです。イエスが近づいてくださっているということ、そこで私にとって必要な聖書の言葉が、そして私にとって必要な真理の言葉が語られているということに気づかない。これは私たち一人一人の姿ではないでしょうか。私たちもそうだと思うのです。何気なく日常生活を送っているとき、そういうときには聖書の言葉を聞いていてもスーッと素通りしていくんですね。そういうときはもしかするとあまりそういう言葉が残っていかないって時なのかもしれません。けれどもイエス・キリストは私たち自身のもとへ近づいて語りかけてくださっている。モーセとすべての預言者から始めて聖書全体について語られていた。弟子たちはまだそれが復活のイエス・キリストご自身だと気づいていないんですけれども、なんとなく心を動かされて、暗い顔、悲しい顔をしていた弟子たちが、あ、この言葉はそうだ、今まで自分が聞いていたその聖書の言葉だけれど、どうして自分の心にこんなにも届くんだろうか、今の私のこの悲しさ、この暗い心にどうしてこんなにも深く届いてくるんだろうか思っていました。そして強いてこの復活のイエス・キリストを宿に留まるようにと頼む。イエスがパンを裂いて賛美の祈りを捧げ、分かち合い祝福してそのパンを食べたときに、弟子たちはその方がイエス・キリストご自身だということに気づいた。先ほどご一緒に歌いました賛美歌334番、この物語がそのまま丁寧に賛美歌として作られています。よみがえりの日にエマオの道で戸惑い恐れてイエスに気づかず、ずっとイエスに気づかず、イエスに気づかずという言葉が最後に出てくるんですね。そして客が食卓でパンを取って裂くと悲しみ消え去り、イエスと気づいた。食卓でパンを分かち合う、これはお気づきかもしれません。教会で行われている聖餐式のようなものですね。そうやって糧を分かち合ったときに、あ、ここにイエス・キリストが共にいてくださっていたのだ、気づいて悲しい心が消え去っていった。そういう賛美歌として歌われています。最後に心を燃やして現場に帰り、主はよみがえった、イエスを伝えよう、締めくくられている現代の賛美歌です。これは道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかという言葉で締めくくられているんですね。 イエス・キリストが私の隣にいて、そして聖書の言葉を伝えてくださっていたということにずっと私は気づかなかった。気づけなかった。でも聖書が語られた時に私の心は燃えていたではないか。この道のりは経験したことをどのように振り返るのか、これから歩んでいく道筋をどのように見ようとするのかという見方が示されているのだと思っています。この二人のうち一人の弟子の名前は分かっています。クレオパという人です。クレオパは自分たちの歩みについて名付けていました。これは失敗だった、これは挫折だった、その経験を名付けていたんです。しかしその二人の間に復活の主イエスが立たれて共に語り合う中で、失敗、挫折と名前をつけたその出会い、イエスと共にいたその時間、その歩みは別の光のもとに照らされることになりました。礼拝の中で一緒に聖書の言葉を聞くというのは、御言葉に耳を傾けるということは、あなたの理解を一度置きなさいということなんだと思う。私が名付けているそのあなたの過去を、あなたの道を一度置きなさい。あなたが思っている名前をつけているその物語を一度手放しなさい。そうして聖書の言葉に耳を傾けなさいと言われているのではないでしょうか。そこには自分で名付けた暗い顔の話ではなくて、神が与えてくださっている主が共におられるという現実が記されています。そして聖書に聞き、共にパンを裂く、聖餐に預かる、つまり共に礼拝を捧げている、その中において神が私たちに与えてくださっている物語の中を共に生きるものとされる、そう招かれているのだと思います。暗い悲しい顔が深い喜びをたたえた顔になっていく。賛美の祈りを唱え渡される、それは礼拝の生活です。こうして彼らは目を開かれていきました。今朝は心は燃えているという題をつけさせていただきました。心が燃える、情熱を持っているというと、何かこう恋愛でもなんですね、最初の頃パーッと燃えて、そしてこうカッカッカッとしている状態のように思いますけれども、この聖書で言われている心が燃えているというのは炭火のようなもの。木炭に火が灯されるとじんわりと暖かく、そして温められていきますね。火が灯されていきますね。そういう火が灯されている、心が燃えているっていう状態なの。ボーボーと自分の中にもうやらなければ、こう伝えなければ、私のことだって、こういう状態ではなくて、一時的な情熱ということではなくて、じんわりと、ああ、私の人生の中にはイエス・キリストが共におられる。私がどれほど悲しい、暗い話だと思っているときにも、それを別の見方で私の人生を導き、歩ませてくださる方がおられる。そういうことがじっくりゆっくりと主との出会いの中で消えない希望の灯火として灯されていく。それが復活の主イエスとの出会いとしてここで描かれていることなのではないでしょうか。以前おりました教会で一人の方がイースターの証しをしてくださったことがあります。その方は若い時にお母様を天に送られました。お母様との関係をうまく築けないまま別れてしまったということをずっと心の内にしこりとして覚えておられました。ちょうどお母様が天に召された年をご自分が迎えられた年のイースターに、そのイースターを迎えた時にちょうど50歳ぐらい、お母様からもう自分なりの道を歩んでいきなさいねと語りかけられたように感じたと言われたんです。 もう解放されてよいのだ。もう重い首輝から解き放たれてよいのだ。あなたの暗い話、あなたの悲しんでいる話をもう手放してよい。その時に母の死を初めて感謝を持って受け止めることができた。十数年経って、それが私のイースターです、と語ってくださいました。その時からその方は伝道者としての学びを始められました。この方に対してイエス・キリストは初めて語りかけてくださったのではありません。大学生の時に受洗されて30年の間、毎週礼拝で聖書を聞き、御言葉に耳を傾けていました。ずっとイエス・キリストは共にいてくださったのだと思います。けれども、その母とが天に召されたのと同じ年齢になられた、その年のイースターに、彼女は改めて目を開かれたんです。もうあなたが持っている、その重荷、首輝から解き放たれてよい。それが彼女にとっては、復活のイエス・キリストと出会うという経験です。あなたの暗い話、あなたの悲しい話を手放して、そしてもう一度聖書の中からイエス・キリストが共におられるそのこととして自分の過去を、関わりを捉え直してみる。それが私たちにとって、現代を生きる私たちにとってイースターを迎える、復活の主と出会うということなのではないでしょうか。パンを裂き、感謝の祈りを捧げられたのは私の隣におられた方だった。ずっと共に歩んでおられたのは復活の主ご自身だった。この時すでに心は燃やされていたのだ。暗い顔をして歩んでいる時にもすでに心に火は灯されていた。繰り返し繰り返しその心に火は灯されていたのだ。二人の弟子たちは目が開けて、そしてイエス・キリストだと分かった。その時にイエスの姿は見えなくなっていたと記されています。目の前にその姿はなくても、心に灯されたその火によって、光によって新たに歩みを始めることができる。この二人はもう一度太陽の光を背に受けて歩いていたエルサレムからの道を引き返していく。もう一度新たに自分の道を歩み始めました。数時間の道のりです。そしてその道すがらこの二人はおそらく全く別の物語を自分たちで語り始めたのではないでしょうか。イエス・キリストは死んでしまわれて、もう私たちは失敗だ挫折だと名付けていたその道筋の物語ではなく、今も共にいてくださるではないか、私たちの間に生きて共に働いていてくださってるではないか、私たちの心が燃えたではないか、そういう話を今度はエルサレムに向かって彼らは話していったのではないでしょうか。それはどれほど大きな慰めであり励ましであったでしょう。こんなにトンチンカンで気づくのに遅い鈍感な私たちであるのに、でもそんなことにはお構いなしにイエス・キリストは私たちと共に歩まれる。そして聖書から語り、私たちのためにパンを裂き賛美を捧げられる。彼らのエルサレムへの道は静かな喜びに満ちた歩みになりました。教会にとって復活の主イエスと出会う道のりになりました。最初にこの物語は光が非常に印象的だと申し上げました。多くの画家たちがエマオ途上のイエス・キリストと弟子たちについて描いています。レンブラントもその一人です。彼はこのエマオ途上の絵を2枚残しています。1枚目はイエス・キリストの表情が描かれていないんですね。エマオ途上でイエスと共にいる弟子たちの方にそのスポットが当てられていて、キリストの話を聞く弟子たちの驚く様子が描かれています。神の言葉のインパクトを弟子たちに与えるキリスト、 しかしその顔は光が与えられていて表情を読み取ることができない。しかし2枚目の絵は弟子たちの隣に座り神の言葉を優しく解き明かすキリストの姿が描かれているんです。弟子たちの顔も驚きとともに喜びに満ちた姿でキリストのその言葉に耳を傾けています。キリストの顔は柔和で優しく儚げで寂しさをも含んでいるようなそういう顔となっています。この1枚目の絵と2枚目の絵が描かれる間にレンブラントは妻を亡くし子供を亡くし財産を失う経験をしました。その経験はレンブラント自身がキリストを知り描けなかった復活のキリストの表情を描かせた。このキリストが私と共にいてくださるから私はもう一度歩いていくことができる。年齢を重ねて愛するものを失い迎えるイースターはことのほか心に響くものがあります。しかしそのイエス・キリストの表情が見えるように私と共にいてくださるのだから私の心の中にあるその灯火その心を燃やしていく光は途絶えることがない。心を温めてくださるエマオ途上のキリストとの歩みは私たち一人一人の人生の成熟への歩みだということができるのではないでしょうか。私たちはそのような礼拝の時をご一緒に過ごしています。共同緑ヶ丘教会は4月20日が教会の創立記念日です。93年目を迎えました。92年間戦争があった時もコロナがあった時も礼拝を捧げることが難しいと感じられる間も私たちは聖書の御言葉を分かち合い賛美を歌い祈りを捧げてそして聖餐で家庭を分かち合ってきました。復活のイエス・キリストが私たちと共にいてくださるということを信じその灯火を灯し続けてきました。天に帰られた先輩たちまた今ここに集っておられる皆さんお一人お一人がその心の内にその明るく温かい光を持っておられると思います。93年目の教会の歩みがまた私たち一人一人の心の内にイエス・キリストの灯火を与えられてご一緒に心に燃やされながら歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちは自らの歩みをそしてこれからこれまでの道筋を時に挫折、失敗、暗い顔をして思い起こすことがあります。そうです、私たちの理解において失敗であり挫折であったことは数数えきれないほどあるのです。けれども主よ、あなたはそれら一つ一つをご存知です。そしてそのような道筋の中にも光を携えて共に歩んでくださっていることを感謝いたします。私たちが隣にイエス・キリストがおられることに気づかないときにも自分一人で自分の重荷を担っているとそう考えて重さに耐えきれないと感じているときにもあなたは共にいて私たちを背負って歩んでくださいます。私たちの教会が一日一日一週一週の御言葉を分かち合いそして糧を分かち合う歩みの中であなたを証ししてきました。それぞれの時代に必要なすべてをあなたが備えてくださいました。あなたは忍耐と愛をもってこの群れを導いてくださいました。復活のイエス・キリストに心燃やされてこの場に集ってくださったお一人お一人がこの教会の礎となってくださいました。感謝をいたします。そのどのお一人も欠けては今の教会の姿はありえません。あなたがそのように一人一人の信仰を捧げてくださったすべての技を用いて今のこの教会の姿を与えてくださっていることに感謝をいたします。 どうぞあなたがそれらの方々に豊かな祝福と永遠の平安を与えてください。今ここに集っているライブ配信で共に礼拝を捧げている一人一人のうちに、あなたが豊かな祝福と恵み等を与えてくださいますように、これからの日々を導いてください。そしてどうぞ私たちの教会が未来へ向かって新たな一歩を勇気を持って踏み出していくことができますように、聖霊の力を与えてください。今私たちは愛する者を天に送られたご家族のことを特に心に覚えています。あなたがその悲しみに寄り添い、復活のイエス・キリストが新たな希望を、慰めを与えてくださいますように。そしてどうぞ新たな命へ私たちを召してください。これからの一週間、それぞれの現場においてイエス・キリストが共にいてくださることに力を与えられて、神の国の福音を述べ伝えさせてください。私たちの社会の中に光を灯す働きを私たち一人一人に与えておられますから、その日をもってここから携えて歩み始めさせてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。